聖書の御言葉を聞くときには、神様の御言葉に耳を傾けるときには、力が必要です。力といってもいろいろありますが、まず思い浮かべるのは腕力とか握力、体力といった言葉でしょうか。その他、視力、聴力、精神力、忍耐力、持久力、判断力、包容力、免疫力、能力、学力、まだまだあります。しかし、そういった力は皆が同じように持っているわけではありません。力の度合いというのは人それぞれですし、努力することによって強くなる力もあれば、年齢とともに衰えていく力もある。では聖書の御言葉を聞くときに、神様の御言葉を聞くときに必要な力とは何か。それは想像する力、想像力であります。想像とは、実際に経験していないことを心に描くことですから、想像力というのは実際に経験していないことを心に描く力です。よく想像力が豊かとか想像力が乏しいといったことを見聞きします。しかし私は思うのです。他のさまざまな力には人それぞれ差があり違いがありますが、想像力というのはある程度の年齢に達すれば誰もが同じように持てるのではないか。もし私は想像力がないとか、私は想像力が乏しいとかいう人がいるならば、その人は想像しようとしていない、あるいは想像することを途中でやめてしまっているだけなんじゃないかと思うのです。受難節というのはイエス様の十字架の見苦しみを覚えつつ過ごす時です。イエス様は私たちの罪の上に十字架に貼り付けにされた、そのことを覚え悔い改めつつ過ごす、それが受難節です。これはクリスチャンであれば毎年2月3月から4月にかけて何度も何度も耳にする言葉です。私も牧師になってからこの言葉を毎年何度も口にし続けてきました。イエス様の十字架の見苦しみを覚えるという言葉ことは、例えば先ほどの賛美歌で歌われていたこと、つまりイエス様は人々からあざけりと中傷を受け、鞭で打たれ、唾を吐きかけられ、茨の冠をかぶせられるという苦しみを受けられた、そのことを具体的に想像することです。具体的に想像するために不可欠なのは、もしそれをイエス様が受けられた同じ苦しみすべてを自分が受けたのならば、どんなにか辛いだろう、痛いだろう、苦しいだろうと一生懸命心に思い描くこと、そのことを想像しようと思えばいくらでもできるはずです。しかし想像しようと思わなければ、受難節はイエス様の十字架の見苦しみを覚えつつ歩む時です。イエス様は私たちの罪のために十字架に貼り付けにされたんです、そういった言葉は単なるお題目になってしまいます。具体的に想像し始めてもまあいいかと途中でやめてしまうならば、それはイエス様の十字架と自らの関係を断ち切ることに他ならない。マタイによる福音書13章34節にはこうあります。イエスはこれらのことを皆例えを用いて群衆に語られ、例えを用いないでは何も語られなかった。イエス様は例えで話すことによって伝えたいことをより具体的に示そうとされた、 そのことがこの御言葉に明かしされています。イエス様は例えを用いないでは何も話されなかった。なんとかイエス様は具体的に自分の語る言葉を伝えたい、その思いでひたすらに例えを話されたのです。例えで話すということは想像してごらんということです。種まきの例えとか、迷い出た羊の例えとか、ブドウ園の労働者の例えとか、イエス様の例え話に登場してくるのは聞く人々が皆体験し見聞きしていることばかりなので、皆すぐにそれを思い浮かべることができたには違いない。そしてイエス様が伝えようとしていたことはただ一つ、神の国、神の支配についてです。福音書にはイエス様の神の国は次のように例えられるという言葉がたびたび見られます。人間が支配するこの世の現実に生きる人々に、いや人間が支配するこの世の現実しか知らずに、それが当たり前になっている人々に、神の国、神の支配がいつか必ず来る、もうすぐ近くに来ている、神の支配が実現していようとしている、だから神様の前に悔い改めて神の国が来るという喜びの知らせ、福音を信じなさいと繰り返し何度も何度もそのことを伝え続けたのであります。まあ、しかしイエス様はご自分が受けることになっている苦難と栄光について、すなわち十字架の死と復活については何かに例えようとはされませんでした。というよりそのことは、十字架の死と復活のことは何か他のものに例えられるようなことではなかった。いや例えるのではなくて、そのまま伝えなければいけない、イエス様はそう思われたに違いない。マルコによる福音書ではいわゆる受難予告と呼ばれる記事が3箇所ありまして、今日のところはその3回目、最後の受難予告です。一行がエルサレムへ登っていく途中、先頭に立って進んでいかれるイエス様を見て、弟子たちは驚き、従う者たちは恐れたとあります。弟子たちはなぜ驚いたのか、従う者たちはなぜ恐れたのか、いろいろに想像することができます。それまでずっと弟子たちと共に旅を続けてきて、イエス様が先頭に立っていくことがなかったとしたら、弟子たちが驚くのも当然でありましょう。いつも弟子たちが先頭を歩き、イエス様は守られるようにして後に従っていた。もしそのようなことが続いていたのであれば、イエス様が先頭になっていく、どうしたんだろうと驚く、当然でありましょう。その前に2回目の受難予告がありました。その時も弟子たちは驚いています。だからなおさらに受難予告の後、イエス様が先頭に立って歩いていく、なおさら驚いたのではないか。恐れというのは自らの受難を受けることを予告し、その苦難に自ら向かっていく姿、そこに恐れたのかもしれない。しかし確かなことは、弟子たちをはじめ従っていた者たちの中にイエス様のことを理解していた者は誰一人としていなかったということです。驚き恐れたという、この弟子たちや従っていた者たちの姿というのは、イエス様が誰であるかということを十分に理解していなかった、その証であります。であるにもかかわらず、イエス様は再び12人の弟子たちを呼び寄せて、自分の身に起ころうとしているそのことを話し始められました。今私たちはエルサレムへ登っていく、人の子は祭司長や律法学者たちに引き渡される、 彼らは死刑を宣告して異邦人に引き渡す。異邦人は人の子を侮辱し、唾をかけ、鞭打った上で殺す。そして人の子は三日の後に復活する。もう一度繰り返しますが、イエス様がご自分の身の上に起ころうとしていることを弟子たちにそのまま伝えるのはこれで3回目であります。弟子たちは果たしてどこまでその言葉を現実的に聞き、想像し、理解していたでしょう。